日常から新しい発見を見出す30の言葉。その1。新しい発見は探さないから見つからない。探せば見つかる。あなたは今日何か新しい発見はありましたか？あるという人は素晴らしい。きっと日頃から好奇心が強くアンテナを張っていて新しいことに目を向けているのでしょう。向上心もあって積極的に行動しているに違いありません。一方、ないと答えた人でも残念に思うことはありません。今すぐ新しい発見をすればいいのです。日付が変わるまでにまだ時間があります。チャンスは十分あるのです。発見は偶然あるもの、時々あるものと思われがちですが、誤解です。発見とは毎日あるもの、たくさんあるものです。例えばあなたが普段歩いている道があるでしょう。何か新しいものはないだろうかと意識しながら歩けば間もなく、おやと思う何かを見つけるはずです。道端に目を向けると綺麗な花を見つけるでしょう。建物に目を向けると面白い看板を見つけるでしょう。コンビニの棚に目を向けると新商品を見つけるでしょう。すれ違う人に目を向けるとおしゃれなファッションを見つけるでしょう。意識的に観察することで新しい発見ができるのです。積極的な行動することで発見を増やすこともできます。本を読めば新しい知識が得られます。初めてのお店に入れば新しい雰囲気を楽しめます。映画を鑑賞すれば新しい世界を発見できます。新しい発見は探さないから見つかりません。探せば見つかります。受け身になるのではなく自分から見つけに行くのです。それはとても楽しいことであり、一種のエンターテインメントでもあります。何か新しいことはないだろうかと思いながらキョロキョロすればすぐ新しい発見ができます。その気になれば毎日新しい発見をすることも可能です。人生を楽しむためにも毎日新しい発見があると言える人になりましょう。アンテナを張り、気づきのセンサーを研ぎ澄まし、観察の目を光らせるのです。運や偶然に任せて新しい発見を待つのではなく、積極的に新しい発見を見つけに行きましょう。そうすれば新しい発見が得られる確率はぐっと上がり、人生はもっと面白くなるのです。まとめ、毎日、今日も新しい発見があった、と言える人になる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その2。ショーウィンドウは季節を先取りするところ。自然は季節に合わせた変化をします。春になれば桜が咲き、夏になればセミが鳴き、秋になればもみじが色づき、冬になれば雪が降ります。気温や植物の変化を見たり、感じたりすることで、もうそんな季節なんだね、と思うことでしょう。では、ここでユニークな視点をご紹介します。季節の先取りはどこですればいいのでしょうか。おすすめはショーウィンドウです。ショーウィンドウには季節を先取りしたマネキンがいます。まだまだ冬の寒さが厳しい時期なのに春服を着たマネキンが立っています。桜が満開の時期なのに夏服を着たマネキンが立っています。夏の暑さのピークを越えたあたりからすでに秋服を着たマネキンが立っているはずです。紅葉シーズンが見頃を迎えたあたりからすでに冬服を着たマネキンが立っているはずです。ショーウィンドウはいつも季節を先取りしています。マネキンを見て、かっこいい服だな、かわいい服だな、と思うのもいいですが、それだけではもったいない。アパレルショップの前を歩くことがあれば、ぜひショーウィンドウに目を向け、次の季節を感じてください。そろそろ次の季節が近づいているね、と思うことが大切です。ショーウィンドウの内装も季節らしい装飾がされていることが多く、見る価値があります。 意識的に目を向けることで季節を先取りできるのです。きっと今もアパレルショップのショーウィンドウでは次の季節の服を着たマネキンがポーズを決めて立っているはずです。あなたに見てもらおうとそこで待っています。ショーウィンドウは季節を先取りするところなのです。まとめ、ショーウィンドウに目を向け季節を先取りする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その3。選択肢に迷ったら経験したことがないことを選ぼう。選択肢に迷ったらどうするか。成長という観点で言えば答えは一つ。経験したことがないことを選びましょう。例えばメニューに迷ったら食べたことがない料理を選ぶ。行き先までのルートに迷ったら、まだ通ったことがない道を選ぶ。旅行先で迷ったら、まだ行ったことがない場所を選ぶ。仕事を選べる状況で迷ったら、やったことがない方を選ぶ。問題解決に迷ったら、試したことがない方法を選ぶ。経験したことがないこと、イコール、初めて、経験、です。あなたの知見を広げるのは初めて経験です。仕事でも遊びでも同じことが言えます。もちろん失敗が許されない状況ならリスクを取った行動は避けるべきですが、余裕のある状況もあるでしょう。失敗しても良い状況なら気軽に選んでみればいいのです。未経験だからといって避けてばかりでは新しい経験が得られず成長も限られてしまいます。宝箱は開けてみないと中身がわからないように、未経験もやってみないと結果がわかりません。まだ一度も経験したことがないものには、きっと新たな発見があります。人生を変えるような出会いもあるかもしれません。それが自分の知見を広げ、結果として成長につながるのです。よくわからないから、と避けるのではなく、よくわからないからこそ選んでみましょう。ワクワクする気持ちを大切にしてください。どんなものだろう、飛び込んでみよう、新しい自分に出会えるチャンス、と思えば勇気も湧いてきます。うまくいっても、いかなくても、新しい経験が得られることで成長できるのです。まとめ、選択肢に迷った時、リスクを許容できるなら、経験したことがない方を選ぶ。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その4。人生に同じ天気は一つもない。人生に同じ天気は一つもありません。同じ天気なら何度も経験している。晴れも雨も何度も経験していると思うかもしれません。確かに大まかに言えばその通りですが、もっと天気の小さな点に目を向けてください。マクロで見るのではなく、ミクロで見ましょう。一言で、天気、と言っても、実に様々な要素で成り立っています。気温の変化、雲の動き、雲の形、風の強さ、風向きの変化、気圧の変化。しかも、時一刻と変化する、動もあります。こうした小さな点に着目すれば、人生に一度として同じ天気はありません。昨日の晴れと今日の晴れは同じ晴れではありません。気温の変化、雲の動き、風の強さに違いあります。雨や曇りでも同じことです。雨であれば降雨量や降り方に変化があるでしょう。曇りであれば風向きや空模様に変化があるでしょう。もちろん雪の日や嵐の日も同じことが言えます。マクロでは同じでもミクロでは違います。五感を研ぎ澄ませて今日の天気を楽しみましょう。今日と同じ天気は二度とありません。今日の天気は最初で最後と思えば今日の天気を愛おしく感じるようになります。この事実に気づけばどんな天気も貴重に感じられるようになります。毎日今日の天気をしっかり楽しみましょう。目に焼き付けるだけでなく、心にも焼き付けたい。 晴れであれ、雨であれ、日々の天気はすべて尊くて素晴らしい。天気にも、一期一会、があるのです。まとめ。今日だけの天気を楽しむ。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その後。最も基本的な観光地は自宅から一番近い神社仏閣。最近観光をした場所はどこですか？休日や連休には気分転換や気晴らしを兼ねて国内海外へ旅行しに行きます。旅行先では数多くの観光地があるでしょう。観光地を訪れるのは旅行の楽しみの一つ。特に歴史的な観光地には文化と歴史が詰まっていて気分もリフレッシュできます。もちろん遠くへ観光に行くのもいいですが、もっと大事な観光地を見落としていませんか？人生にはもっと基本的な観光地があります。それはあなたの自宅から一番近い神社仏閣です。あなたの自宅から一番近い神社仏閣はどこでしょうか？行き慣れた場所、特に珍しくない、特別な場所ではない、と思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか？どんな神様を祀っているのか？いつ、誰が、何のために建てた神社仏閣なのか？現在は誰が運営しているのか？意外と答えられない人が多いのではないでしょうか？最も身近な観光地であるにもかかわらず説明ができないのはもったいない。観光といえば遠くの場所に行くことだけ考え、すっかり近場を見落としていることがあります。有名なところだけが観光地ではありません。歴史と文化が詰まっているところはすべて観光地です。自宅から一番近い神社仏閣も立派な観光地です。どんな神社仏閣も必ず歴史と文化があります。神聖な場所を無視するのは神様にも地域にも失礼です。人からその神社の説明を求められたとき、詳しく答えられるようになっておくことが大切です。本やインターネットで調べられないなら、その神社仏閣の責任者に聞いてみるといいでしょう。そうすればその神社仏閣への愛着も湧きます。その地域に住んでいることが誇らしくなり、今住んでいる地域をもっと好きになれるでしょう。遠くの方ばかり見ないで、まず近くを見ましょう。自宅から一番近い神社仏閣はパワースポットでもあります。落ち込んだ時や元気のない時はその神社仏閣を訪問するといいでしょう。神秘的な力によって心が癒されるでしょう。一番身近なところを一番愛しましょう。最も基本的な観光地は自宅から一番近い神社仏閣なのです。まとめ。自宅から一番近い神社仏閣について詳しく調べてみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その6。新しい発見は興味のない展覧会にある。新しい発見はどこにあるのでしょうか？興味のない展覧会にあります。興味のない展覧会は広し通り行くことはありません。興味のある展覧会に行くことはあっても、わざわざ興味のない展覧会に行くことはないでしょう。お金も時間もかかるので、できるだけ興味のあるものに注目するはずです。ここに盲点があります。ぜひ、興味のない展覧会にも足を運んでみてください。なるべく1ミリも興味のない展覧会がいいでしょう。顔も名前も知らないアーティストでもいいのです。時間とお金の許す限り行ってみる価値はあります。展覧会が開かれるくらいですから、期待できます。裏を返せば、展覧会が開かれるだけの実力や知名度があると言えます。足を運んだら、ぼーっと見るのではなく、じっくり見てください。そこには、大抵何かしら新しい発見があるものです。素晴らしい作品や、今まで見たことのないものがあるでしょう。こんな世界が広がっていたのか。 こんなに素晴らしいものだったのか。今まで知らなかった。知ってみると面白いね。期待しないで行ってみたら思いのほか楽しめるのはよくあることです。実際に作品を見たり、詳しい説明を聞いたりしているうちに興味が出てくるでしょう。なるほど、こういう世界なのか。こういう魅力があるのか、となるに違いありません。軽い気持ちで足を運んだことがきっかけで興味に火がつき、ハマってしまうこともあるはずです。今まで興味がなかったのは知らなかったためでした。知ると興味が出てきます。これが成長です。新しい世界を知り、視野が広がるのは素晴らしいことです。自分の殻を破って新しい発見と出会うには、今までとは違った行動パターンが有効です。興味のないから行かない、ではなく、興味のないから行ってみる、です。興味のない展覧会だからこそ、わざわざ足を運んでみる価値があります。圧倒驚くような刺激が舞い込んでくるでしょう。新しい発見は、興味のない展覧会にあるのです。まとめ。興味のない展覧会に足を運んでみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その7。読書も映画鑑賞も選ぶところから始まっている。本や映画でおすすめを聞く人がいます。おすすめの本は何ですか？何かおすすめの映画はありますか？と。その気持ちはわからなくもありません。選ぶのが面倒くさい、今すぐ良い作品を楽しみたいという気持ちがあるのでしょう。選ぶことに労力をかけたくありません。ハズレを引きたくないという損失回避の心理もあるのかもしれません。タイパを重視する現代社会では、手っ取り早くあたりを引きたい気持ちを持つ人が増えています。本、映画は世の中に山ほどあるので、すでに読んだ人や鑑賞した人の意見を頼りにしたいのです。しかし、これは効果的なことに思えて、実はそんなことです。読書も映画も自分で選ぶところから始まっているからです。書店に足を運び、何か面白そうな本はないかな、と思いながら、店内をブラブラするのがいいのです。すでに読書が始まっています。自分が読みたい本を探すのも読書の一部です。映画サイトを見て何か面白そうな映画はないかなと思いながらチェックするのがいいのです。すでに映画鑑賞が始まっています。自分で見たい映画を探すことも映画鑑賞の一部です。人のおすすめを聞くと自分で探すという行為が省略されます。楽かもしれませんが、それは貴重な楽しみを削ることになり、読書体験、映画体験の質の低下につながります。結果として自分が損をするのです。だから人におすすめを聞かないことです。聞きたくてもあえて聞きません。読書をしたいなら書店に足を運び、自分で読みたい本を選びましょう。映画を鑑賞するなら映画サイトをチェックして自分で見たい映画を選びましょう。手間暇がかかりますが、それこそが読書体験、映画体験の質を高めるエッセンスです。ハズレを引いたらどうしようと思うかもしれません。不思議なもので自分が選んだものは満足度が高い傾向があります。仮にハズレを引いたとしても、それも良い経験です。面白そうなものがなかったらどうするの？と思う人がいますが、心配には及びません。面白そうなものは必ず見つかります。過去の作品まで目を向ければ、面白そうなものばかりで選ぶのが大変に感じるはずです。本も映画もすでに星の数ほど存在します。一生かけても楽しみきれないことに気づかされるはずです。人におすすめを聞かず自分で探して見つけることで読書や映画鑑賞がより楽しめます。読書も映画鑑賞も選ぶところから始まっているのです。まとめ、人におすすめを聞くのではなく自分が選ぶ。 日常から新しい発見を見出す30の言葉。その8。自宅で映画鑑賞するときも映画館と同じようにスマホをオフにしよう。映画館で映画鑑賞するときはスマホをオフにするのがマナーですね。映画は集中力と没入感が大事です。映画鑑賞中、音が鳴ったり画面が光ったりすると他のお客さんの迷惑となります。静かで真っ暗な映画館では小さな音や光も目立ちます。映画館での映画鑑賞は周りへの配慮が必要です。たった一つの着信音、通知音で雰囲気は台無しです。どのお客さんもわざわざ映画館まで足を運び、貴重なお金を支払って映画を鑑賞しています。できるだけ雰囲気を壊さないよう協力を心がけることが大切です。映画館で映画鑑賞するときのマナーですが、映画館に限った話ではありません。自宅で映画鑑賞するときも、ぜひスマホの電源をオフにしたい。周りにお客さんはいないので迷惑をかけることはありませんが、油断は禁物です。周りに迷惑はかからなくても自分に迷惑がかかるのです。鑑賞中に通知があると注意がそがれます。電話がかかってくれば一時中断をしなければいけなくなります。突然現実に引き戻されて完全に興ざめです。クライマックスや盛り上がるシーンで通知や電話に邪魔されると最悪です。集中力、没入感が妨げられるだけではありません。号泣シーンで泣けなくなったり、感動シーンで感動できなくなったりして貴重な機会を失いかねないのです。そこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、映画鑑賞はデリケートな行為です。映画作品には人の価値観や生き方を変える力があるのですから、配慮をしてしすぎることはありません。どうしても電源をオフにするのが難しい場合は、せめて機内モードやマナーモードに設定しましょう。周りにお客さんはいなくても、結局のところ自分のためです。自宅で映画鑑賞するときは集中できる環境を整えましょう。集中できる環境を整えれば最高の没入感を体験できます。映画の魅力を存分に堪能できるのです。まとめ。自宅で映画鑑賞するときも映画館のときのようにスマホをオフにする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その9。自宅で見る映画は鑑賞。映画館で見る映画は体験。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも全く別のものです。自宅で見る映画は鑑賞です。映画館で見る映画は体験です。似ているようでいて決定的に異なるのです。わざわざ映画館に足を運び、巨大なスクリーンと迫力のある音響で映画に没頭します。周りにはお客さんがいて、どの人もこの映画を見たい。という気持ちが共通しています。真っ暗な室内に、眼前にはただ一つ光るスクリーン。映画館で見る映画は非日常感があります。真剣勝負のような緊張感と高揚感もあって独特です。それは鑑賞を超えた特別な体験なのです。今や映画は映画のサブスクリプションで気軽に楽しめる時代です。自宅にいながらにして膨大な作品の中から自由に視聴できるのはとても魅力的です。レンタルとは違って借りる手間も返す手間もありません。手頃な価格なのですから、もはやデメリットがないと言っても過言ではありません。しかし、それでも、まだまだ映画館の役割は大きいものがあります。自宅で見られるじゃないか、サブスクの方が安いじゃないか、と思う人も多いでしょう。確かに新作映画は公開して数ヶ月経てばネットで配信されるようになります。気になる映画があっても少し我慢すればいいことです。それを分かった上でわざわざ映画館に足を運ぶのがいいのです。 映画館で見る映画は格別です。素晴らしく特別な体験だからです。私は以前名作タイタニックを映画館で見たことがあります。1997年の作品なので上映時期はとっくに終わっていました。ある時午前10時の映画祭で期間限定のリバイバル上映がされるということで狂喜乱舞で足を運んだのです。何度も見ているので内容は知っているし、もちろん結末も知っています。それでもやはり映画館で見る映画は自宅で見るものとはまるで違いました。深い没入感があり、見たことがあるのにもかかわらず初めて見るような感覚に包まれたのです。クライマックスが近づくにつれて周りからすすり泣く声が聞こえてきました。それもまた観客と共に過ごす映画館ならではの醍醐味。その時の体験は今でも鮮明に覚えています。あなたはきっとこれまで多くの映画を見てきたでしょう。中にはこの映画見たことあったかなという作品もあるかもしれません。時間が経つにつれて記憶が薄れていき、過去に見たかどうかはっきり思い出せなくなることがあります。しかし映画館で見る映画は違います。自宅で見る映画は見たかどうか忘れることはあっても、映画館で見る映画は忘れることはありません。映画館で見る映画は何年何十年経っても覚えているものです。それは体験だからです。わざわざ時間を作り、映画館まで足を運び、チケットを買います。そして、巨大なスクリーンを目の前に、しばし静寂な雰囲気の中、映画の世界に没入するのです。そういう経験は、忘れようにも忘れられないのです。五感を使った体験だからです。映画の世界に没入するのは、別世界に旅をしているのと同じことです。映画館の鑑賞料金を高いと感じる人もいるかもしれません。そんな時は視点を変えてください。貴重な体験を買う、一生忘れられない思い出を作ると思えば、むしろ安いと感じるのではないでしょうか。月に1回映画館に行けば、1年で12回の特別な体験が手に入ります。一生記憶に残る体験を月に1回味わえるとすれば、むしろ贅沢でお得な旅と言えるのではないでしょうか。年齢を重ねるにつれて新鮮な体験が減ると言います。いいえ、それは誤解です。上手に映画館を利用すれば素晴らしい体験ができ、忘れられない思い出をたくさん作れるのです。まとめ、映画館で見る映画を体験する。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その10。しっかり映画に集中したいなら、鑑賞中の飲食は控えるのがベスト。映画館で映画鑑賞を楽しむことがあるでしょう。しっかり映画に集中したいなら、飲食は控えることです。もちろん、自宅でのんびり鑑賞したいなら、飲食しながらもいいのです。小腹が空いているなら何か口に入れたくなるものです。食べたり飲んだりしながら楽しむ映画も悪くありません。家族や友人、恋人と食べ物をシェアしながら鑑賞するのも良いでしょう。しかし、あくまで映画に集中するという目的なら、鑑賞中の飲食は控えるのが賢明です。食べ物があると食べることに注意が向きます。ポップコーンの食べる音が響くと気が散ります。シリアスなシーンでポップコーンの音があると雰囲気を壊してしまいます。食べる時音が周りの迷惑になっていないか気になってしまう人もいるでしょう。飲み物を飲むとトイレに行きたくなります。鑑賞中に席を外すとその数分間のシーンが見られなくなります。大切なシーンを見逃してしまうかもしれません。尿意を我慢するにしても、そのストレスが集中力の低下につながります。映画があまり面白くなかったと感じる人の中には、飲食をしながら鑑賞していたことに原因があるのかもしれません。 飲食をしながらでは集中力が下がり、映画の世界に入り込みにくくなるのです。飲食を控えるとはいえ、せいぜい2時間です。長くても3時間程度でしょう。少々の空腹なら問題なく耐えられるはずです。私は映画館で映画を楽しむとき、飲食はしません。しっかり集中して没頭したいからです。映画代を払っている以上、いつも真剣勝負の気持ちで臨みます。膨大な制作費と多くの手間がかかっている作品に対し、飲食しながら鑑賞するのは申し訳ない気持ちもあります。食事は鑑賞前に済ませるか、鑑賞後にするのが私のパターンです。しっかり映画に集中したいなら、鑑賞中の飲食は控えるのがベストです。食事は鑑賞前に済ませるか、鑑賞後にしましょう。まとめ。しっかり映画に集中したいなら、鑑賞中の飲食は控える。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その11。人生を変える映画の3つの条件とは、楽しみながら自己肯定感を高める方法があります。映画鑑賞です。素晴らしい映画のおかげで人生が変わったという声を聞いたことがあるのではないでしょうか。世の中には数多くの映画がありますが、人生にプラスの影響を与える映画も少なくありません。自己肯定感を高めるためにも映画鑑賞はおすすめです。映画なら見て楽しむだけでいいので、初心者も取り組みやすいでしょう。では、人生を変える映画とはどんな内容を言うか。基本的に明るい内容の映画なら何でもいいですが、特に重要なポイントが3つあります。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話です。この3条件を満たしているなら、人生を変える映画になる可能性が高いため、選ぶ時の参考にするといいでしょう。ポイント1、ヒューマンドラマ。自己肯定感を高めるためには、人の生き様を描いた内容が適しています。生々しい生き様には人間味があり、心を揺さぶる力があります。人の生き様を描いた内容としておすすめなのがヒューマンドラマです。ヒューマンドラマとは人間らしさをテーマに描いたドラマのことを言います。人の心の交流が描かれていたり、人の半生や一生を描かれていたりします。ヒューマンドラマを描いた映画は心に訴えかける力が強いため、感動させる作品が目立ちます。厳しい境遇から這い上がっていく作品が多いため、勇気や希望をもらい、自己肯定感を高めるきっかけがつかめるでしょう。ポイント2、ハッピーエンド。ヒューマンドラマとはいえ、バッドエンドでは意味がありません。不幸な終わり方では、映画の鑑賞の後、自己肯定感を高めてくれる効果は乏しいでしょう。むしろ、かえって自己肯定感を下げてしまうことも少なくありません。自己肯定感を高めるには、ハッピーエンドという条件が欠かせません。幸せで締めくくるハッピーエンドの映画は、勇気、希望、生きる力をもたらしてくれます。前向きに生きたい気持ちが強くなり、自己肯定感の向上を後押ししてくれます。ポイント3、実は。いくらハッピーエンドでも、現実味が乏しい物語では素直に受け入れられないことがあります。どうせ作り話と思ってしまうと素直に受け入れにくいでしょう。クライマックスの感動も半減するでしょう。そこで大切なポイントが実話です。実際に起こった出来事を題材にしている映画は生々しく感じられます。脚色が含まれている場合もありますが、エピソード全体は事実に基づいています。すごい。素晴らしい。自分も頑張ろう。というやる気をかきたててくれます。これが実話なのか。こんな素晴らしい出来事が実際にあったのか。 と思うと強烈な感情と感情が吹き上げるでしょう。強烈な感動とともに心が突き動かされるでしょう。心に火がついていても立ってもいられなくなるでしょう。自分も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。注意点があります。映画による興奮作用はあくまで一時的です。大切なのはあくまで行動です。映画を楽しんでモチベーションが上がればテンションが高いうちに行動を起こしましょう。映画とはいえ侮れません。本当に素晴らしい映画はもはや自己啓発の一種であり、人生観を変える力があります。映画とは本当に素晴らしいエンターテインメントです。映画なんてくだらないとバカにせず、ポジティブ思考を学ぶ一環としてぜひ楽しんでみてください。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話の3つの条件を満たした映画はあなたの人生を変えるに違いありません。まとめ、ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話の3つの条件を満たした映画を視聴する。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その12、一度鑑賞したからといって同じ印象を受けるとは限らない。昔見た映画でも今見れば違う印象を受けることがあります。物語の展開や結末を知っていても、その時の立場や年齢が変われば視点も変わるからです。蛍の墓という映画があります。この映画には14歳の清志太志と4歳の節子が登場します。時代は太平洋戦争の末期。二人は空襲で母親を亡くした後、親戚のおばさんの家に身を寄せて生活をします。おばさんは清志太志や節子に厳しい態度で接します。小学生の頃に鑑賞した私は、おばさんは意地悪だと感じ、清志太志と節子がかわいそうに思えました。おばさんの厳しい態度や表情、そして清志太志と節子の困っている様子から、当時の私はそういう印象を受けたのです。しかし、年齢を重ねてから再び鑑賞すると違った印象を受けるようになりました。清志太志は少しわがままじゃないか、プライドが高すぎるのではないか、と思うようになります。二回目以降の鑑賞の時気づいたのですが、清志太志は家事の手伝いをしません。洗い物をしなかったり、部屋で漫画を読んだり、のんきにオルガンを弾いたり、など少し自己中心的な振る舞いに気づきます。周りはお国のために必死で働いていて、生活を切り詰めている時代です。そんな状況なので、清志太志たちの自分勝手な振る舞いは少し気になりました。一方、意地悪に見えた親戚のおばさんも、当時の状況を思えば、厳しい態度になるのも無理はない、と思うようになったのです。おばさんなりに、清太や節子には立派に育ってほしい、という気持ちがあったからこその厳しさだったのかもしれません。そして、5回目以降の鑑賞となると、さらに違った印象を受けるようになりました。清志太志も節子も、まだ子供です。しっかりしようにも、父は出兵でそばにおらず、母は戦争で亡くして、すでに心は深く傷ついている状態です。そもそも、子供が子供らしく振る舞うのは当然のこと。よくよく考えてみると、清志太志は14歳で、まさに思春期のど真ん中です。反抗期を迎えているだろうし、プライドが邪魔して素直な行動ができないのも不思議ではありません。鑑賞を重ねながらそうした点に気づくうちに、やがて最終的に一番悪いのは戦争だ、と考えに至ったのです。そもそも戦争さえなければ、あの悲劇は起きませんでした。戦争経験者たちが口を揃えて言う、戦争をしてはいけない、という心理はここにあるのです。立場や年齢が変われば、映画の受け止め方も変わります。部下を持ったり、親になったり、子を持ったりすれば、感情移入の仕方も変わります。そして、そこから学べることも変わるのです。 鑑賞したことがある映画でも、年齢を重ねてから再び鑑賞してみる価値があるのです。まとめ、鑑賞したことがある映画であっても、年齢を重ねてから再び鑑賞してみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その13。映画の世界にどっぷりハマりたいなら、倍速視聴は避けること。忙しい日々を送る中、自宅での映画鑑賞に役立つのは倍速機能です。倍速は時短効果が抜群です。1.2 倍速くらいであれば難なく視聴できるでしょう。集中力のある人であれば 1.5 倍速や2倍速で視聴することも可能です。2倍速であれば2分の1の時間で視聴できることになり、大きな時短効果を発揮します。せっかちな人や素早く映画を視聴したい人であれば、倍速で映画を鑑賞するのが当たり前となっているに違いありません。日頃から倍速機能を活用しながら映画を視聴している人も多いのではないでしょうか。もちろん倍速機能を活用するのはいいのですが、副作用があることも頭に入れておくのがいいでしょう。映画の世界にどっぷりハマりたいなら、倍速機能はおすすめしません。感動や緊張感が大きく低下するからです。倍速にすればするほど感動、緊張感が低下する。何でも早ければいいものではありません。緊張のシーンも倍速にすると軽い雰囲気になります。時にはコミカルに見えることも少なくありません。感動のシーンを倍速で視聴するとさらっと流すような感じになって台無しです。物語が予定調和で進んでいるように見え、平凡な印象に変わるでしょう。緊張のシーンも感動のシーンも倍速にすると軽くあっさり感じられるようになります。沈黙にもメッセージがあります。ゆっくりした動きにも味わいがあります。どれだけ素晴らしいシーンであっても、倍速にすると台無しです。倍速にすればするほど、緊張も感動も薄れていきます。どんな名作も、倍速で視聴するとつまらなくなるのです。名作、と呼ばれる映画は、倍速視聴を厳禁にしておく。映画1本につき、初視聴は1回だけです。2回目以降は流れや結末が分かっています。1回目を倍速視聴すると感動の名シーンが台無しになります。映画は人生や価値観を変える力があります。安易に倍速視聴すると得られたかもしれないチャンスを逃すことになりかねません。これは大きな機会損失です。名作が名作でなくなります。名作が名作である理由もわからなくなります。世界に名だたる名作も倍速視聴をすると魅力が打ち消されてしまいます。映画の世界にどっぷりハマりたいなら、倍速視聴は避けておくことです。特に名作映画を視聴するときは厳禁をお勧めします。まとめ、映画の世界にどっぷりハマりたいなら、倍速視聴は避ける。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その14。人生を変えた映画は何度も鑑賞するのが醍醐味。あなたにとって人生を変えた映画は何ですか？今まで鑑賞した映画で人生を変えたと言える映画があるのではないでしょうか。一本ではなく何本もあるかもしれません。その映画を何回鑑賞しましたか？数えきれないほど鑑賞したのなら素晴らしい。きっと、たくさんの影響を受けてきたでしょう。人生を変えた映画は得られるものが多いのが特徴です。素晴らしい映画は生き方や価値観を変えてくれます。人生観がガラッと変わることも少なくありません。しかし、まだ一度しか鑑賞していないならもったいないことです。人生を変えた映画は何度も鑑賞するものです。 人生を変えただけあって、完成度も高く、見応えもあり、心に響くものがあるのでしょう。素晴らしい物語があって、学べることや、気づかされることが多いはずです。勇気や、元気をもらえることもあるはずです。そんな素晴らしい映画を、まだ、一度しか、鑑賞していないのは、実に、惜しい。一回目の鑑賞で人生を変えたなら、二回目の鑑賞でも、何か得られるものがあるでしょう。映画は、二回目からの鑑賞が面白いのです。2回目以降は、1回目では気づかなかったことに気づけます。すでにストーリーが頭に入っているので、1回目とは違った角度から鑑賞できるのです。特に人生を変えた映画は得られることがたくさんあるはずなので、見るたびに新しい学びや発見があるはずです。いくらでも味が出続けるガムのようなもの。1回目の鑑賞で人生を変えたということは、2回目、3回目の鑑賞でも、ポジティブな影響が得られるに違いありません。すでに2回鑑賞しているなら、3回目の鑑賞をしましょう。3回鑑賞しているなら、ぜひ、4回目の鑑賞にチャレンジです。折を見て鑑賞すると、新たな視点から鑑賞できます。これでもか、というほど繰り返し鑑賞したい。人生を変えた映画は何度でも鑑賞する価値があります。人生のステージに応じて得られるものも変わってきます。いろいろな映画を鑑賞するのもいいですが、人生を変えた映画を繰り返し鑑賞することも大事です。人生を変えた映画は何度も鑑賞するのが醍醐味なのです。まとめ、人生を変えた映画は何度も繰り返し鑑賞する。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その15。よく会うからといって親しいとは限らない。あまり会わないからといって親しくないとも限らない。会う頻度と親しさは比例しません。よく会うからといって親しいとは限りません。毎日会う友人だとしても表面的な関係でしかないのはよくあることです。卒業や引っ越しで離れ離れになると、あっさり縁が切れることが少なくありません。近くにいるから話をしているという関係だからです。近くにいるから話をしているという関係は、お互いが離れる状況になればすぐ関係が終わります。職場に苦手な人がいても、仕事であれば毎日顔を合わせる必要があります。毎日会って話をする機会があっても、なかなか抵抗感が消えるものではなく、親しくなるのが難しいものです。逆にあまり会わないからといって親しくないとも限りません。親しい友人であれば、物理的に距離が離れていても心はつながっています。一緒に青春時代を過ごした腹心の友であれば、普段会うことがなくても相手のことを思い出したり考えたりするでしょう。年に1回しか会えなくても、久しぶりに会った時はどっと盛り上がるでしょう。遠距離恋愛であれば、お互いが離れ離れでなかなか会えない状況であっても、交際関係は成立します。愛は物理的距離を超越します。遠く距離が離れていても心は一つです。会う機会は少なくても、相手を思う気持ちがあれば愛を深めていくことが可能です。現代では、電話、メール、ビデオチャットなど様々な通信手段が発達しています。物理的に距離が離れていても、お互いに連絡を取り合うことが可能です。コミュニケーションを取ったり、仲を深めたりしていくことが可能です。たとえ、地球の裏側であっても、連絡を取り合うことができ、素晴らしい時代となりました。大切なのは、心のつながり、です。接触回数が少なくても、絆や信頼関係があればいいのです。よく会うからといって親しいとは限りません。あまり会わないからといって親しくないとも限りません。会う頻度と関係の深さは比例しないのです。まとめ、会う頻度と関係の深さに関係がないことを知る。 日常から新しい発見を見出す30の言葉。その16。みんなから嫌われているかにもすごいと認める点がある。かはみんなから嫌われている存在です。ブンというかの飛ぶ音は不快感があります。小さな音にもかかわらず耳障りでこれほどイライラさせられる音はありません。蚊に噛まれると赤く腫れ上がってかゆくなります。しばらくかゆみが止まらずますますイライラします。目の前を飛び回っていると気になって仕方ありません。無視しようにも刺されてかゆくなるのは嫌なので無視しにくい。蚊が憎くてたまらない人も多いでしょう。この世から蚊がいなくなればいいのに、と思っている人もいるに違いありません。そんなみんなから嫌われている蚊にもすごいと認める点があります。蚊のすごいところは命がけで血を吸いに行っているという点です。蚊は毎回命がけのチャレンジをしている。一度でも失敗すると怪我では済みません。手でピシャリと叩かれたら一発アウトの五輪銃です。確実な即死が待っています。私たちには容易に真似できません。そんな命がけのチャレンジを毎回行っています。命がけのチャレンジですから、蚊は緊張感に包まれながらチャレンジしているに違いありません。蚊は目障りな存在かもしれませんが、命がけのチャレンジだけは注目の価値があり、称賛に値するのです。吸血する蚊は妊娠しているメスだけ。命がけのチャレンジをしていると思えば、蚊に対峙する見方が変わるでしょう。血を吸うために命を張っている。命がけの行動だ。失敗が許されない中、大きなリスクを負ってあなたに近づいています。蚊の気持ちになって考えれば、嫌いであることに変わりはなくても少しは印象が変わるはずです。ちなみに、吸血する蚊は妊娠しているメスだけです。妊娠中の蚊が身重の体で命がけのチャレンジをしていると思えば、複雑な気持ちに駆られ、ますます印象が変わるでしょう。みんなから嫌われている蚊にもすごいと認める点はあるのです。まとめ、蚊の命がけのチャレンジに注目する。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その17。科学的に証明されていない話題には十分注意する。信仰、宗教と同等の重要性がある。世の中には科学的に証明されていないことがあります。例えば、幽霊の存在、あの世の存在、神様の存在などです。あなたはこれらの存在を信じますか？もちろん、科学的に証明されていないことですから、信じる、信じないは個人の自由です。科学的に証明されていなくても信じている人はいるでしょう。科学的に証明されていないから信じていない人もいるでしょう。中には何とも言えないという中間の意見を持つ人もいるはずです。きっとあの世や幽霊は信じていないと主張する人もいれば、神様はいると信じていると主張する人もいるでしょう。科学的に証明されていないせいでしょうか。重要度が低くて軽く扱いそうになります。きちんと証明されていないのだから、けなそうと笑おうと大丈夫だろうと思ってしまう。しかし、ここに私たちが見落としがちな注意ポイントがあります。非科学的なこととはいえ、信仰、宗教と同等の重要性がある。科学的に証明されていないとはいえ、話題の取り扱いには十分な注意が必要です。非科学的なこととはいえ、信仰、宗教と同等の重要性があるからです。幽霊といい、あの世といい、神様といい、改めて考えると信仰や宗教が絡む重いテーマです。非科学的なことは科学的に証明されていません。科学的に証明されていないからこそ信仰、宗教と同じ扱い方をされます。 相手の価値観を否定すると、相手の信仰、宗教を汚すことになり、相手は強い不快感を覚えるでしょう。たとえ、軽くけなしたつもりでも、相手はひどくけなされたと感じます。自分はそんなつもりはなくても、結果としてそういうことになります。批判がエスカレートすると、ただの喧嘩で終わらなくなります。本格的に争うと、宗教戦争になります。現在、世界で起こっている宗教戦争を見てください。人同士が殺し合いをしていますが、突き詰めると、科学的に証明されていないことが関わっているはずです。科学的の証明されていないことは、個人の自由。科学的の証明されていないことは、個人の自由としましょう。私たちは、信教の自由が保障されています。科学的に証明されていないことですから、自分の思想として自由に発言できます。科学的に証明されていないから、軽んじるのではありません。科学的に証明されていないから、重んじるのです。自分の価値観を述べるのはいいのですが、自分に一致しない相手を批判しないことです。大切なのは、認めること。自分は信じなくてもいいので、相手の価値観を認めることが大切です。ストレスやもどかしさを感じるかもしれませんが、気にしないことです。相手の価値観を受け入れられなくても、認めるようにはしたい。そういう価値観を持っているのですね。なるほど。そういう考え方があるのですね。認めることができれば、余計な争いに発展することはなくなります。まとめ、科学的に証明されていない話題には扱い方に十分注意する。相手の価値観が自分の価値観に反していても否定せず認める。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その18。今日の学びは今日の話しネタ。あなたが今日学んだことは何ですか？好奇心旺盛なあなたであれば、何か新しく学んだことがあるのではないでしょうか。なるほどと納得して終わりそうですが、そうではありません。人は忘れることが得意な生き物です。学んだことはすぐ忘れます。あれ、なんだっけ？となります。ほんの数時間前のことであっても、意外と簡単に忘れるものです。では、どうするか。人に話すのです。なるほどと納得して終わりにするのではありません。学んだことは、ぜひ人に話しましょう。家族でも、友人でも、職場の人でも構いません。人に話すことは、アウトプットの機会になります。学んだことを人に話すとき、頭をフル回転させることになります。内容を思い出したり、情報を整理したり、言葉を選んだりする必要があって、脳に汗をかきます。人に話すことで復習の機会にもなります。記憶にも定着して、結果としてよく身につくのです。今日学んだことは、誰かに話して聞いてもらいましょう。今日学んだことは、今日の話しネタとしてうってつけです。今日が難しいなら、明日でも構いません。明日が難しいなら明後日でもいい。とにかく人に話すことを意識してみてください。学んだことをすべて話す必要はなく、一部でもいいのです。学んだばかりのことを話すときは自然と気持ちがこもるので、相手も楽しく耳を傾けてくれるでしょう。人に話すときに学んだことがよく身につきます。受け売りに抵抗があるなら、これは受け売りなんだけどね、の一言を添えればいいことです。話す機会を増やすことで、トーク力も鍛えられます。話していると、途中で言葉に詰まり、自分の理解不足に気づかされることも少なくありません。理解不足に気づいたら、改めてチェックすればいいのです。これは、これで学びを強化できるチャンスです。今日学んだことを話す人は今を生きている人です。今日の学びは今日の話しネタなのです。 まとめ。今日学んだことを人に話す。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その19。新しい音楽と出会うためにカフェや飲食店に行くことがあってもいい。カフェや飲食店では店内で BGM が流れています。特におしゃれなお店ではおしゃれな音楽が BGM として流れていることが多いものです。普段聞かないような音楽が流れていることも珍しくありません。国内のアーティストとは限らず海外のアーティストということもあります。自分が好んで聞く音楽には偏りがあります。新しい音楽を聞くといっても同じような雰囲気の音楽を選ぶことが多いでしょう。性格はそうそう変わらないように、好みもそうそう変わるものではありません。自分が音楽を選ぶとなると自然と自分好みとなってしまい、いつも似たり寄ったりになるのです。一方で、カフェや飲食店では普段聞かない音楽が流れていることがよくあります。それを一つの出会いとして考えてみるのです。自分好みではないかもしれませんが、それもまた新鮮な刺激です。へえ、こういう音楽もあるのか、聞き慣れない音楽だな、と思いながら楽しめばいいのです。普段聞かない音楽、また自分の好みでは選ばない音楽だからこそ、新しい出会いであり、新鮮な刺激と言えます。曲名が気になるなら、音楽検索アプリを利用すれば、簡単にわかります。スマホをかざすだけで、曲名やアーティストの情報を表示してくれるので、便利です。たまには、店内の音楽に耳を傾けてみてください。初めて、聞く曲だな、と思うだけでいいのです。美味しいコーヒーや食事を楽しみながら、音楽を聞くと、いい雰囲気になります。新しい音楽と出会うためにカフェや飲食店に行くことがあってもいいのです。まとめ。新しい音楽と出会うためにカフェや飲食店に行ってみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その20。一時の死は身近なところにいる。一時の死という言葉があります。テータニが聖土のとの死の一時を直したところ、見違えるほど立派になり、死として廃されたという故事から生まれた言葉です。言葉は、たった一時で意味が変わることがあります。時には、劇的に改善されることも少なくありません。そんな一時の死は、意外と身近なところにいることもあります。友人とレストランに行き、ウェイターからコーヒーと紅茶のどちらになさいますか、と聞かれました。何気なくコーヒーでいいです、と注文したところ、後で友人から指摘されました。そういう時はコーヒーがいいです、と言った方が丁寧に聞こえるよ。と。コーヒーでいいです、とコーヒーがいいです、は、たった一字の違いです。しかし意味は、大きく異なります。コーヒーでいいですは妥協して選んでいる響きがあり、少々失礼な印象を与えかねません。コーヒーがいいですはきちんと自分の好みで選んでいる印象を与えます。たった一字の違いでガラリと意味が変わり、相手に与える印象まで変わるのです。こうしたことはなかなか自分では気づけません。口癖になっていることは無意識に発せられるため、自分では普通に感じてしまいます。自分では問題ないと思っていても、他人から見ると違和感を覚えることがあるものです。悪気はなくても、いつの間にか悪印象につながっていることもあるでしょう。教わるのは上司や先生だけではありません。家族や友人など身近な人から教わることもあれば、年下や後輩から教わることもあります。間違いや自分の至らなさを指摘してもらえるのはありがたいことです。この時、無視したり反発したりすると、せっかくの指摘が無意味になります。たかが一時と思わないことです。 一字を直すことで見違えるほど表現が洗練されることがあります。人から問題を指摘されたら素直に受け止め、きちんと訂正すれば言葉遣いは良くなります。一字の詩は身近なところにいるのです。まとめ、人から言い方の問題を指摘されたら素直に受け止め、きちんと訂正する。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その21。医者の指導を怒られたと誤解していませんか？医者に怒られたと落ち込む人がいます。医者に怒られるからと受診を拒む人がいます。病院に行くと医者から健康や食生活のことであれこれ言われることがあるでしょう。しかし、医者に怒られたという人は大抵誤解しています。医者はきっとこんな言い方をしているはずです。お酒の量を少し減らしましょう。タバコの量を減らしましょう。できれば禁煙をお勧めします。体重が増加気味なのでそろそろ減量を始めてみませんか。小さいお茶碗にすると自然と食べる量を減らせますよ。どれも怒っていません。普通に指導しているだけです。その人は医者による指導を怒られると誤解しているだけです。細かい指導をガミガミうるさいと悪い方に受け止めていることもあります。これはもったいないことです。意外とこういう人が多いのです。怒るというのは感情をぶつけることです。冷静に思い出してみると、感情をぶつけるような言い方はしていないはずです。仮に厳しい言い方だとしても、感情的ではなく諭すような口調でしょう。医者は毎日多くの患者を見ています。適当なことを言っているわけではなく、きちんと根拠があります。お酒の量を少し減らしましょうというのは、肝臓に問題があり、休肝日が必要だということです。タバコの量を減らしましょうというのは、このままではよくありませんよという意味です。減量を始めてみませんかというのは、健康に影響が出るほどの肥満になっていて、食生活の改善が必要だということです。落ち着いて聞いてみると、なるほど、確かにその通りだ、と思えるはずです。安易に無視すると、ますます体調が悪くなるばかり。どれだけ良いアドバイスも、聞く側が無視しては意味がなくなります。命令口調で少し気になることもあるかもしれませんが、言っていることにはうなずけるでしょう。普通の指導を怒られた、と誤解せず素直に聞き入れることが大切なのです。まとめ、医者の指導を怒っていると誤解しない。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その22。見るのでは味わう。聞くのではなく味わう。食べるのではなく味わう。旅行に行って景色を見てもすぐ忘れてしまう人がいます。良い音楽を聴いても心に響かない人がいます。美味しい料理を食べても感動しない人がいます。なぜすぐ忘れるのか、なぜ感動しないか。そういう人に欠けているのは味わうという要素です。味わうことがなければすぐ忘れます。心に響かないし感動もないのです。旅行に行き、観光地をさらっと見るだけでは、記憶に残りません。きちんと足を止め、じっくり眺め、目に焼き付けるのです。景色を味わえば、記憶に残るし、感動もするし、良い思い出にもなります。音楽を聴いて終わりではありません。耳を研ぎ澄ませ、音の細部まで注意を払い、真剣に聞くのです。しっかり音楽を味わえば、鳥肌も立つし、心も震えます。料理を食べるとき、パクパク早食いするのではありません。一口一口、ゆっくり食べ、時間をかけていただきましょう。よく噛んで、しっかり味わうのです。 味覚が研ぎ澄まされることで、いつも以上に美味しく感じられます。しっかり味わうことで、腹も心も満たされるのです。豊かな人生を送るために必要なのは、味わうことです。空を見上げたら、美しい青空を味わってください。見慣れている光景でも、感動できます。音楽を聴くときも、きちんと味わってください。どんな音楽でも、心に響き、深い感動を覚えます。食事をするときは、きちんと味わってください。普通の料理でも、とても美味しく感じられ、良い時間を過ごせます。景色、音楽、食事に限ったことではありません。風情も味わいましょう。趣味も遊びも、文化や芸術も、映画鑑賞や美術鑑賞も味わいましょう。味わう、を意識しながら生きてください。味わうことで、感じ方の深みが増します。人生の感動も何倍にも増えるのです。まとめ、見る、聞く、食べるという動作に味わうという要素を加える。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その23。新しい景色はいつもの場所にある。新しい景色を見るためにはどこに行けばいいのでしょうか。行ったことがないところに行けばいいと思うかもしれません。初めてのお店に入ってみたり、旅行に出かけたりするのもいいでしょう。もちろんその方法もありますが、もっと意外な場所にあります。いつもの場所にあります。いつもの場所なら見慣れていると思うかもしれませんが、実際は違います。ポイントはそこに行くタイミングです。いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみてください。同じ場所であっても時間帯によって景色も雰囲気もガラリと変わります。いつもより1時間早く職場に行ってみます。いつもより1時間早く学校に行ってみます。いつもより1時間早くスーパーに行ってみます。いつもより1時間早く塾に行ってみます。いつもより1時間早くスポーツジムに行ってみます。いつもの場所にもかかわらず、いつもと違った景色があります。たった1時間早く行くだけで、人の量、人の顔ぶれ、雰囲気がいつもと違っていて、新鮮な感覚を覚えるはずです。たった1時間の違いで場の様子が変わるのですから、面白い。1時間早く行くことで、新しい発見や出会いに恵まれることもあるかもしれません。日頃から行き慣れた場所であっても、新しい景色を楽しめるのです。1時間早く行くと暇ができて仕方ないと思うかもしれません。待ち時間には自由に暇つぶしをすればいいのです。仕事の準備をするのもよし、好きな本を読むのもよし、ニュースサイトをチェックするのも賢い時間の使い方です。上手に暇を潰せば1時間なんてあっという間です。いつもより1時間早く行動することで、新鮮な景色が楽しめるだけでなく、日常が前倒しになって快適です。まとめ、いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その24。違いは何だろう?と思ったらすぐ調べよう。そっくりのものが2つあって、違いがよくわからない時があります。そんな時、ふと違いは何だろうと疑問に思います。天気と天候の違いは何だろう。レタスとキャベツの違いは何だろう。うどんときしめんの違いは何だろう。石灰石と石灰岩の違いは何だろう。クッキーとビスケットの違いは何だろう。デニムとジーンズの違いは何だろう。白滝と糸こんにゃくの違いは何だろう。 見た目がそっくりだったり、意味がほとんど同じに感じられたりして疑問に思うことがあるものです。どちらも言葉は知っているのに違いを説明できないということがあるのではないでしょうか。違いが気になったらどうするか。まあいいかで終わらせず、できれば調べてみましょう。興味の火がついているうちに調べることが大切です。ネットを使えばすぐわかることです。ほんの一瞬のチェックで手間はかかりません。なるほど、そういう意味なのか。と勉強になります。一つ賢くなったと言える瞬間です。知っている言葉でありながら新鮮な驚きを体験できます。手間をかけて調べたことはよく頭に残るのです。ここで得た知識は話のネタにもなります。人との会話で不意に話題が出たとき、さらっと説明できるようになります。よく知ってるね、と一目置かれるでしょう。知的好奇心も満たされて、まさに良いことずくめなのです。こうした習慣を日頃からコツコツ積み重ねていくことで、知識も積み重なります。違いは何だろう？と思う何気ない瞬間を大切にしましょう。一つ賢くなれるチャンスです。まとめ。違いが気になったらすぐ調べる習慣をつける。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その25。どんなお店にも必ず一つは良いところがある。おすすめされたレストランに行ってみたところ、いまいちでした。期待値が高すぎたせいかもしれません。その人とは食の好みが違っていたのかもしれません。こんな時、次のような感想を言う人がいます。美味しくなかった。大したことなかった。期待外れだったよ。率直な感想を述べるのも悪くありません。しかし、いくら正直とはいえ、露骨に否定的なことを言うのはいかがなものでしょうか。せっかく勧めてくれた人を悲しませてしまいます。お店の悪口を言うことにもなります。人間関係にひびが入ることにもなりかねません。では、どうするか。良いところを見つけて褒めるようにするのです。悪いところがあってもスルーして良いところに目を向ければいいことです。そこにいかに着目するかです。そうすれば、どんなことでも肯定的な発言ができます。例えば、料理の味がいまいちでも接客や店内の雰囲気が良いこともあるでしょう。その場合、接客がスマートだった、店内の雰囲気が気に入った、といった言い方ができます。接客や店内の雰囲気も NG だったなら、立地が良かった、手頃な価格だった、といった魅力もあるかもしれません。どんな人にも必ず一つは良いところがあるように、どんなお店にも必ず一つは良いところがあるのです。大したことなかったというのは簡単です。しかし、悪く言ったらおしまいです。気に入らないところがあっても、そこは目をつぶればいいのです。悪く言いそうになっても、喉のところでぐっと抑えましょう。良いところだけに目を向け褒めるようにする。これがスマートな対応であり、大人の対応です。あくまで良いところに目を向けて褒めるのですから、嘘をつくわけでもありません。おすすめしてくれた人も喜び、お店を褒めることにもなります。誰も傷つかず、すべての人に喜んでもらえるのです。まとめ。大したことなかったと言いそうになっても否定的な発言は控える。良いところを見つけて褒めるようにする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その26。無名であっても才能の持ち主は数多く存在する。日展をご存知でしょうか。日本美術展覧会の略であり、年に一度開催される国内最高峰レベルの美術展覧会です。 日本画、洋画、彫刻、工芸美術、文の5つの部門があり、バラエティに富んでいます。入選するには非常に厳しい審査をクリアする必要があります。もともと1907年、当時の文部省主催の文展から始まりました。その後、定点新聞展、日展と名称を変え、現在に至ります。すでに100年以上の歴史があり、日本美術界では最も権威のある公募展とされています。美術界の登竜門という声も少なくありません。行ってみるとわかるのですが、見応えのある作品が勢ぞろいしているのです。度肝を抜かれるとはまさにこのことです。とにかく力作に圧倒され、そして感動です。日本最大の公募展ということもあり、規模は大変大きく、作品数は数千点に上ります。一つ一つが力作であり、それがおよそ3000点あるのです。ゆっくり見て回ろうとすると半日はかかります。鑑賞には集中力を使うので、心地よい疲労感とともにお腹も空いてくるのです。ほとんどは初めて名前を聞く作家なのですが、それにしては非常に素晴らしい作品ばかりです。こんなに素晴らしい作品なのに初めて耳にする名前だな、と思います。どうして有名になっていないのだろう、と不思議に思うほどです。私たちがイメージする芸術家といえば名の知れた人を思い浮かべがちです。辞書や教科書に載っているような著名人を思い浮かべる人もいるでしょう。もちろんそうした人も才能ある芸術家ですが、無名であっても才能の持ち主は数多くいることを痛感させられます。日展は毎年秋、国立新美術館で開催されます。その後、地方巡回展が行われるのが恒例です。ご興味があれば、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。美術の知識がある方もそうでない方もきっと楽しめるはずです。間違いなく充実した一日となるでしょう。素敵な作品に心が洗われるのです。まとめ、日展に足を運んでみる。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その27。あいにくの雨ですね、と言われたとき、どう答えるか。あいにくの雨ですね。そう言われたとき、あなたはどう答えますか。そうですね。嫌なお天気ですね。濡れちゃいますね。困りますね。相手に合わせてそう返すこともあるでしょう。確かに雨の日は足元が悪く、傘もささなければなりません。青空の方が過ごしやすいし、気持ちがいいのもわかります。しかし、あいにくの雨という言い方は雨を悪者扱いしているようなものです。雨は悪くありません。農家にとっては恵みの雨ですし、ダムや自然の植物にとっても大切な存在です。後ろ向きな返事をすると、会話の雰囲気がどんよりしてしまいます。こういう時こそ、前向きな返事をするのです。雨も雰囲気があっていいですね。雨も雨なりに楽しみたいですね。雨でも楽しんでいきましょう。こんな返事をすれば、明るい雰囲気になるし、会話も弾みます。雨の日の旅行も悪くありません。雨の日のテーマパークもそれはそれで楽しめます。雨も雨なりに楽しむ姿勢でいきましょう。まとめ、あいにくの雨ですね、と言われた時こそ前向きな返事をする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その28。人生で最も大切な建物の写真を撮り忘れていませんか？旅行や観光地に行くと写真をたくさん撮ります。誕生日や記念日など特別なイベントの時も写真を撮りますね。スマホのカメラは驚くほど高性能になりました。大切な瞬間だ 貴重な景色だと思ったらさっとカメラのシャッターを切る。写真は大切な思い出になります。一度撮っておけば一生残るのが良いところです。後から何度でも見返せます。データとして残せばかさばりません。あなたのスマホにはたくさんの思い出の写真が詰まっているはずです。さて、そんな写真の数々ですが、見落としがちな撮影対象があります。自宅なのです。自宅の前景写真を撮ったことはあるでしょうか？そういえば、きちんと撮ったことがない。そんな人が多いのではないでしょうか？意外にも私たちは自宅の写真を撮ることはありません。あったとしても、たまたま写真に入り込んだというものが多い。玄関前や部屋の中だったりなど、きちんと自宅の前景を写していないものです。自宅はとても身近で日常的です。特別感もなく平平凡凡の何でもない建物です。毎日見ているし、そこに住んでいるし、あって当たり前の存在になっています。そのため、自宅の写真を撮るという発想がなかなか浮かびません。だから見落としがちなのです。自宅は人生で最も大切な建物にもかかわらず、私たちは意外と撮り忘れています。旅行先ではたくさん写真を撮るのに、自宅の写真はほとんど撮りません。自宅の前景写真が一枚もないというのは、ちょっと寂しいのではないでしょうか。不謹慎な話ですが、突然自宅がなくなる可能性もあり得るのです。突然の大地震で自宅が全壊してしまう可能性もあります。突然の火事で自宅が焼けてしまうかもしれません。お隣の火事が自宅に燃え移るケースもゼロではありません。自宅がなくなった時、ふと自宅を撮った写真がないことに気づかされます。観光地の写真はたくさんあるのに、自宅の写真が全然なくて、きちんと撮っておくべきだった、と悔やむのです。今一度自宅の前景写真を撮っておきましょう。実家であれば実家の前景写真を撮ってください。アパートで暮らしているならアパートの前景を撮るといいでしょう。いろいろな角度の自宅写真を撮っておくといいでしょう。別にかさばるものではないのですから、撮れるだけ撮っておけばいいのです。自宅の写真は歳月を重ねるにつれワインのように味わい深くなります。平凡に見える写真かもしれませんが、間違いなく大切な一つです。何でもない写真が10年後や20年後、特別なものに見えるはずです。まとめ、自宅の写真を撮っておく。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その29。裏切られてよかった。どれだけ辛いか、よく分かったから。仲のいい友人から、ある日、突然、ひどいことをされることがあります。裏切りです。急に仲間外れにされたり、大きな嘘をつかれたり、騙されたり、などです。信用していた友人から裏切られると、本当に、辛いものです。ひどいことをされると、人を信じられなくなってしまいそうです。しかし、裏切られてよかったのです。裏切られることがどれだけ辛いか、よく分かったからです。裏切られた苦しみは、裏切られた人しか分かりません。失恋と同じです。失恋の苦しみは、経験した人しか分からないように、裏切られた時の苦しみも、経験した人しか分かりません。貴重な経験ができた。自分はこれで裏切られた話もできるようになったぞ、と思い、前向きに考えましょう。誰でも経験できることではないからこそ、貴重な経験です。同時に本当に辛いから、自分は人を裏切るようなことは絶対にしない、と固く心に誓うのです。裏切られることがどれだけ辛いか知っているからこそ、人間関係をより大切にしようと思えます。もちろん、裏切った人への仕返しはよくありません。 裏切った人よりいい人間関係を築こうと思えばいいのです。仕返しをしようとしないあなたは優しい人です。裏切られた経験を生かしてより良い人間関係を築くのが本当の仕返しです。まとめ、裏切られた経験を生かしてより良い人間関係を築く。日常から新しい発見を見出す30の言葉。その30、有名人が病気で亡くなった時は病気について学ぶ機会、啓発の機会とする。有名人が病気で亡くなったニュースを目にします。そういう時は病気について学ぶ機会、啓発の機会と捉えましょう。私たちは普段あまり病気のことについて調べることはありません。医療関係の仕事をしている人でない限り、普段積極的に病気を気にすることもないし、知ろうとも思いません。そもそも、病気といっても、多くの種類があります。病気について学ぼうにも、専門用語がたくさん登場して理解しにくいこともあります。自分が病気になった時、初めてそれについて調べるケースが多いもの。しかし、なってからでは遅いというケースも少なくありません。痛みや違和感がないまま進行していくタイプの病気もあり、発見された時はかなり進行していることもあります。有名人が病気で亡くなると、必ずその病気についての情報特集が組まれます。例えば、膀胱がんで亡くなった有名人がいるとします。テレビでは不幸のニュースとともに病気についての詳しい情報が合わせて放送されます。膀胱がんとは何か、主な原因は何か、予防するための方法などなど。ネットニュースでも病気についての詳しい説明記事がアップされます。そういう時はどういう病気なのかきちんと知る機会としましょう。自分には関係ないと思いますが、ゼロではありません。人事ではなく、自分事として考えることが大切です。そういう時の番組や記事は、誰にでも理解できるようわかりやすい説明になっているので、すっと頭に入ってきます。その機会にしっかり学べば、きちんと健康診断を受けようとも思います。自分の生活にも活かせることもあるかもしれません。有名人が病気で亡くなるのは悲しいことではあります。一方、その人が命をもって全国民に病気の啓発を促したという考え方もできます。有名人の死を無駄にしないということは、その方が亡くなったことから大切なことを学ぶということです。病気について理解する、これほどの良い機会はないのです。まとめ、有名人が病気で亡くなった時は、その病気について知る機会にする。日常から新しい発見を見出す30の言葉。まとめ。その1。毎日、今日も新しい発見があった、と言える人になる。その2。ショーウィンドウに目を向け、季節を先取りする。その3。選択肢に迷った時、リスクを許容できるなら、経験したことがない方を選ぶ。その4。今日だけの天気を楽しむ。その5。自宅から一番近い神社仏閣について、詳しく調べてみる。その6。興味のない展覧会に足を運んでみる。その7。人におすすめを聞くのではなく、自分が選ぶ。その8。自宅で映画鑑賞するときも、映画館のときのようにスマホをオフにする。その9。映画館で見る映画を体験する。その10。しっかり映画に集中したいなら、鑑賞中の飲食は控える。その11。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実は、の3つの条件を満たした映画を視聴する。その12。鑑賞したことがある映画であっても、年齢を重ねてから再び鑑賞してみる。その13。 映画の世界にどっぷりハマりたいなら倍速視聴は避ける。その14。人生を変えた映画は何度も繰り返し鑑賞する。その15。会う頻度と関係の深さに関係がないことを知る。その16。蚊の命がけのチャレンジに注目する。その17。科学的に証明されていない話題には扱い方に十分注意する。相手の価値観が自分の価値観に反していても否定せず認める。その18。今日学んだことを人に話す。その19。新しい音楽と出会うためにカフェや飲食店に行ってみる。その20。人から言い方の問題を指摘されたら素直に受け止め、きちんと訂正する。その21。医者の指導を怒っていると誤解しない。その22。見る、聞く、食べるという動作に味わうという要素を加える。その23。いつもの場所にいつもより1時間早く行ってみる。その24。違いが気になったらすぐ調べる習慣をつける。その25。大したことなかったと言いそうになっても否定的な発言は控える。良いところを見つけて褒めるようにする。その26。日展に足を運んでみる。その27。あいにくの雨ですねと言われた時こそ前向きな返事をする。その28。自宅の写真を撮っておく。その29。裏切られた経験を生かしてより良い人間関係を築く。その30。有名人が病気で亡くなった時はその病気について知る機会にする。